何が釣れたって魚は握りたくない。魚も握られたくなかろう。そうそう糸を巻いてしまった。一番槍はお手柄だがゴルキじゃ、殿だがまた生意気を言うと、ゴルキというとロシアの文学者見たような名だねと赤シャツがしゃれた。そうですね、まるでロシアの文学者ですね、殿だはすぐ賛成しやがる。ゴルキがロシアの文学者で、マルキが芝の写真師で、米のなる木が命の親だろう。一体この赤シャツは悪い癖だ。誰を面まえてもカタカナの当人の名を並べたがる。人にはそれぞれ専門があったものだ。俺のような数学の教師にゴルキだかシャリキだか見当がつくものか、少し遠慮するがいい。言うならフランクリンの自伝だとかプシング、ツー、ゼ、フロントだとか、俺でも知ってる名を使うがいい。赤シャツは時々帝国文学とかいう真っ赤な雑誌を学校へ持ってきてありがたそうに読んでいる。山嵐に聞いてみたら、赤シャツのカタカナはみんなあの雑誌から出るんだそうだ。帝国文学も罪な雑誌だ。それから赤シャツと野田は一生懸命に釣っていたが、約1時間ばかりのうちに2人で15、6あげた。おかしいことに釣れるのも、釣れるのも、みんなゴルキばかりだ。貝なんて薬にしたくってもありゃしない。今日はロシア文学の大当たりだと赤シャツが野田に話している。あなたの手腕でゴルキなんですから、私なんぞがゴルキなのは仕方がありません。当たり前ですなと野田が答えている。船頭に聞くとこの小魚は骨が多くて、まずくて、とても食えないんだそうだ。ただ肥やしにはできるそうだ。赤シャツと野田は一生懸命に肥料を釣っているんだ。気の毒の至りだ。俺は一、危機で懲りたから、胴の前仰向けになって、さっきから大空を眺めていた。中央するよりこの方がよっぽど洒落ている。すると二人は小声でなんか話し始めた。俺にはよく聞こえない、また聞きたくもない。俺は空を見ながら清のことを考えている。金があって、清を連れて、こんな綺麗なところへ遊びに来たらさぞ愉快だろう。いくら景色が良くって物だなどと一緒じゃつまらない。清はしわくちゃだらけのばあさんだが、どんなところへ連れて出たって恥ずかしい心持ちはしない。野田のようなのは、馬車に乗ろうが、船に乗ろうが、両運閣へ乗ろうが、到底寄りつけたものじゃない。俺が教頭で、赤シャツが俺だったら、やっぱり俺に受付を政治を使って赤シャツを冷やかすに違いない。江戸っ子は軽薄だというがなるほどこんなものが田舎回りをして、私は江戸っ子でゲスト繰り返していたら、軽薄は江戸っ子で、江戸っ子は軽薄のことだと田舎者が思うに決まってる。こんなことを考えていると、なんだか二人がクスクス笑い出した。笑い声の間になんか言うが途切れ途切れでとんと要領を得ない。え？どうだか、全くです。知らないんですから、罪ですね。まさか、バッタを、本当ですよ。俺は他の言葉には耳を傾けなかったが、バッタというのだの言葉を聞いたときは、思わずきっとなった。野田は何のためかバッタという言葉だけことさら力を入れて、明瞭に俺の耳に入るようにして、その後をわざとぼかしてしまった。俺は動かないでやはり聞いていた。また例の掘ったが、そうかもしれない、天ぷら、ははははは、船どうして、団子も。言葉はかように途切れ途切れであるけれども、バッタだの天ぷらだの、団子だのというところをもって推し測ってみると、何でも俺のことについてないし夜話をしているに相違ない。話すならもっと大きな声で話すがいい、また内緒話をするくらいなら、 俺なんか誘わなければいい。いけすかない連中だ。バッタだろうがセッタだろうが、火は俺にあることじゃない。校長がひとまず預けろと言ったから、タヌキの顔に免じてただいまのところは控えているんだ。野田のくせにいらぬ卑怯をしやがる。手筆でもしゃぶって引っ込んでるがいい。俺のことは、遅かれ早かれ、俺一人で片付けてみせるから、差し支えはないが、また例の堀田がとか先導してとかいう文句が気にかかる。堀田が俺を先導して騒動を大きくしたという意味なのか、あるいは堀田が生徒を先導して俺をいじめたというのか方角がわからない。青空を見ていると、日の光がだんだん弱ってきて、少しはひやりとする風が吹き出した。閃光の煙のような雲が、透き通る底の上を静かに乗していったと思ったら、いつしか底の奥に流れ込んで、薄くも矢をかけたようになった。